聖書をね、ちょっと開きますね。コリント人への手紙っていうところ。第二コリントっていうところの4章のね、ちょっと長いんだけど、一節から、読みますね。第二コリント、318ページ、4章のね、すいません、一節からちょっと長いですよ。こういうわけで4章です。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく恥ずべき隠れたことをして悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身をすべての人の良心に推薦しています。それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。光が闇の中から輝き入れようと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストにある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかにされるためです。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。飛びましてね。飛びまして16節。ですから、私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人を衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は、私たちのうちに働いて計り知れない思い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいます。それを来たなら、私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は、私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなく、かえって天からの住まいを期待からです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。そういうわけで私たちはいつも心強いのです。ただし私たちは肉体にいる間は死から離れているということも知っています。確かに私たちは見えるところによってではなく、信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。そこまでします。アダムスリブチャーチでメッセージするの、これで2回目、3回目になるのかな、アンサーがいたときと。で、まあ、教会はずっとこれが続くわけですけども、もう、教会の牧師して、もう25年になるのかな、19歳の時にイエス様を信じてね、で、24の時に副牧師になって、今年49だから25年になるわけですよね。25年の中で、まあ、聖書は全部好きで、嫌いなとこもあるんですけど、嫌いというか、レビ記とか、民数記とか、最近はもう読まない。別に、今の自分のこう生活にあんまり、なつの、前はね、牧師だったから、全部読んで、全部こう、知らなきゃみたいに一生懸命やったけど、聖書っていうのは、一番シンプルな読み方は、今の自分と神はどういう関係を持つっていうのか。今の自分にとって、神様は、どんな方なのか、まあ、過去の自分もそうだし、今の、で、自分の未来もそうですよ。で、聖書は3500年間あるわけですね、3500年以上の歴史があって、でも、 自分たちの俺たち私たちの人生というのはたかだか100年ですよね、まあ、長く生きても100年短ければもっと短いわけですよ。100年以上生きたってもうそんなにあとアフアフアフ言ってるぐらいのもんです。その失礼だけどね。そうですか。その中でやっぱり一番自分にとって悲しみになることは自分の人生なんですよね。自分の人生であり自分の過去であり今日の自分であり明日の自分なんです。今から2000年前にどうのこうのだったということはあんまりピンとこないわけですよ。それはまあ専門家になるような人たちはね、それはもうね、勉強したりいろいろするわけ。例えばコンピューターだって今これだけパソコンが流行ってね、普及してますけど、いわゆる専門職のパソコンを作った人やパソコンの研究に関わる人はそれがいつ頃できたものであって最初の当時はどういうふうなコンピューターでっていうのは知得必要があるけれども、日常パソコン使う人はパソコンの歴史なんてのは別にね知る必要もないわけで、今インターネットがつながればいいわけで、今メールが来ればいいわけで、今メールが届けばいいわけで、今自分の必要なワードがエクセルがね、自分のこうパソコンに必要なことができればいいわけで、音楽がそこに打ち込めればいいわけで、で聖書というのもそういうふうにこう今日の自分、昨日の自分、ね、そしてまた未来の自分にどれだけの大きな力があるか、大きな影響力があるか、ね、大きな影響力があるわけです。もう最近すごくね、テレビ見てて腹立った一つに、また統一教会の問題がガーッと出てきてですね、すごくやっぱ霊感商法って一時ね、消えていて、そしてオウム真理教が出てきて、また最近すごくなんていうの、この占いでね、聖書と混ぜこぜにしちゃって、でたまたまこの間ニュース見てたら、まあ、聖書が出てきたあれと思ったら、あ文鮮明でまた占いでね、こう誰かの人占ってあなたはもうちょっと危ないとかね、このまま入会しないと大変なことになるとか、まあ、いや脅かして入会させてるのを見てですね、あどこの、まあ、また始まったんだなと。で聖書は脅かしてっていうよりね、今日読んだ中で僕この箇所すごく好きな箇所なんですよ。で何ですかって言ったら、何回かここからすごくこう大切なメッセージをね、自分にとってですよ、自分にとってすごくこう人生にクリスチャーになってからのその牧師としての力とか、それから過去のこととか、まあ、将来自分の未来のことにといてすごくこう大きな力をもらった箇所なんですよ。で一つはね、4章の一節にね、勇気を失うことなくってことが書いてある。勇気っていうことが出てくる。でこの聖書の特質なんだけど、大事なことって何回も何回も何回も出てくるんですよ。でこれ1回だけじゃなくて、この結局、4章の16節にまとめとして、ですから私たちは勇気を失いません、初めの言葉と終わりの言葉でくくってるわけですよ。これというのは文法的に大事なことなんですよね。結局初め私たちは勇気を失わないよ、そして結論としてはですから私たちは勇気を失わない。じゃあなんで勇気を失わないんだ。で今すごくやっぱり勇気っていうことがね、まあ、子供に勇気っていう名前つける親がいますけども、まあ、特にこう男にも女の人にも大事なものの中に勇気っていうのがあると思うんですね。ちゃんと言わなければいけないときに言うべきこと、しなければならないことをすること、叱らなければならないときに叱ること、ね、行かなければならないところに行くこと、逃げちゃいけないときに逃げないこと、そういうの勇気がすごくこう最近はね、その欠落しがちじゃないですか、人間の中で。例えば長いものに巻かれろって言って戦争が起きた、そして戦争っていうのは悲しいことだしダメなことだし、これはね良くないんだなって、戦争反対なんだ、戦争はダメなんだってこう言える人っても勇気がすごくあると思うんですよ。それが時たまその非国民って言われたり、お前たちは間違ってるって言われてもね。でもキリスト教の2000年間のこう福音が全世界に伝わっていくためには、多くの人の勇気、それは宣教師であったり伝道者であったり、今は迫害がない日本だけどもね、それからでも世界グローバルの世界になればやっぱり信仰を持つだけで殺されちゃう、 国っていうのは現実に今もあるわけです。イランなんかそうですし、イスラム教なんか、イスラム文化なんかそうだし、中国なんかもそうだし、かつての日本も信仰を持つだけでもう殺されてしまう、ね、命がけっていう、そういう歴史があるわけですよね。今はないんですよ、今の日本、ね、今はないけれども、じゃあ勇気というものは必要ないかといったら、やっぱり必要なんですよ、ね、この時代にだってクリスチャンとしての、ね、勇気、人間としての勇気かな、牧師は牧師としてのやっぱりこう務め、 あんなとこ行ってメッセージしたくないなとか、あの人には語りたくない、でも神様行きなさいって言って、自分は全然もう嫌いな、もうタイプに殴られたりね、もう嫌なことされながらも神様のこと伝えなきゃならない、でも行かなきゃならない勇気っていうのがあるじゃないですか。でそれは一人一人違うわけですよ。昔僕ね、ある本を読んだ時に、一人の伝道者がね、もうすっごい疲れて、もう疲れ切って、やっとなんか集会全部終わって、そして椅子、ありがとうございます、はい、なんか本当落語やってるみたいな、こっちね、疲れて、それですっごくもう疲れて、やっと全部の集会が終わって、電車に乗って帰ろうとした。その時にもうやっとこうやって帰ろうとして、まあ、電車に乗って向こうホームですよね、ヨーロッパだったな、アメリカ、まあ、忘れたけど、アメリカかな、まあ、有名なね人ですよ、ね、どっかの国行ったのか。でもう疲れてこうやってパッと見たら、ホームの向こう側に一人の人がいて、その人がなんかうろうろしてて、なんかおかしいなと思ってね、さあ心の中になんかささやきがあったって、あの人に伝道しなさい、ね、トラクト1枚あげなさい。でも彼はもう、まあ、その伝道しようとなんか直感的に感じたんですよ、インスピレーション。でもね、もうあんまりにも疲れていたんで、いやもう自分の内側のそういう声っていうか、まあ、両親の声なのか、気持ちをもう無視してもう言いたい、身が行くとなれば、そこまた向こうまで歩いて行って、ホームの向こうから行かなきゃいけないわけです。でもこうなんかそれで来て、そしたら見てるうちに、その人はあれあれをという間に数分のうちに、こう記者が来た時に消え飛び込んで死んじゃった。で死んじゃった。でもうその場で死んじゃった瞬間に、彼はですねびっくりして、自分の中であの人に伝えなきゃならないっていう、なんかわからないけど直感っていうか、インスピレーション、教会では、まあ、霊感みたいなのにね。で彼は驚いたわけですよ。神様が自分にあの人のところに語るように促したのに、自分は否定したんだと。で彼はその時に悔い改めっていうか、もう相当落ち込んで、ね、やっぱり目の前で実際にもその人だって分かったわけですから。でもその人は死んじゃったわけですから、それから彼はもう生涯変わってね、もう本当に自分でこう、あの人に伝道しようと思う人にはトラストを配ったり、それを何もしたっていうんですよ。でもその彼はその一つの事実を見た時に、自分の中にはね、その勇気がなかった。自分の疲れ、自分のもう仕事、今までの全部仕事してきたんだからいいじゃないですか、彼もう嫌だ。でもそれが一生の彼の原動力になったって、有名なね、ドワイル・ムーディっていうね、名前聞いた人の、実際に3期だったかな、ちょっと忘れちゃったけどね、大伝道者の物語でしょ、そういうことがあったって、ね。でもそれは牧師として、それからね、伝道する、でも一般の信者さんの中でだって、やっぱりこう勇気、教会に日曜日に行くことや、聖書をね、こうあげることや、それから、こう誰かに良くすることってのは勇気のいることじゃないですか、ね。で別に信仰してようが、クリスチャンだろうがなかろうが、やっぱり勇気っていうのは俺すごく大事なことだと思うんですよね。今はやんなくなったけど、前はよくボランティア活動をねしてたんですよ。で30代の時にね、行ったところはですね、その僕の友達がボランティアに行ったら、僕はその時ボランティアっていう気持ちよりも、友達がボランティアやってたんでですね、そのお前はボランティアに俺は遊びで付き合うよとふざけて言ってたんですよね。そんな本気でボランティアやるなんていうのはおこがましいと思ってたんで。で、バングラデシュ、サンフランシスコの大地震があって、それからバングラデシュで大洪水があって1万人死んだんで、その時行った時にですね、 タゴンというところに行って、ただもう飛行機は飛ばない、飛行機はもうダッカまで行ったの。で、もう乗ってですね、ダッカからキッタゴンまで、ダッカというところ、キッタゴンというところは台風のサイクロンがあって、1万人死んだ。だけど、ダッカからキッタゴンまで、全面ストップなんですよ。いわゆる電車がね、当時。で、もう通信もストップ。だから、何しろとりあえずダッカまで行けばなんとかなるべ、みたいな。ね。その頃はもう、ヤニブに行った。それで、でノンクリスチャンの学生たちがね、やっぱ12人ぐらいで行って、クリスチャン俺ともう一人だったんです。で、たまたまその飛行機の中で、聖書を読んだ。聖書を読んだら、学生がですね、ね、そんな聖書読んだって面白くないでしょって、こう、言ってたんで、僕は牧師一人だけ。ね。そしたら、いや、聖書ってのはすごいんだよ。聖書読んでるといろんなね、奇跡が起きる時もあるんだよとかって言ってた。そしたら彼はそんなの全然もうバカにしてたんですよ。そしたら聖書を見た時にたまたまあの飛行機の中に女の人のこうバングラデシュの人がね、僕のところに使ってて、あなたクリスチャンなの、使って、はい、クリスチャンです、あなた聖書を読んでるからそれ聖書でしょって言うから聖書で、彼の日本語ベラベラだったのね。で、あなたで僕が会話して、あなたどこ行くんですかって僕が聞いたら、彼女はこれからキッタゴンで大災害があったから、お姉さんがね、バングラデシュにいるんで、お姉さんに会いに行くの。お姉さん何してるんですって。お姉さん牧師してる。牧師の奥さんしてる。へえ、それは不思議なことが、自分らもキッタゴンに行こうとしてるんだけど、ダッカまで。そして、ダッカに降りたわけ。ね、そしたらその救援物資が2トンぐらいあったわけですよ。そしたらもう入れてくれないんですよ。僕らは当時日本の国のそういうこう、この人たちは日本から派遣するボランティア団体ですよって言うけど、国が混乱してたんで、もう空港でストップされた、もう出ちゃいけない。そしたらその空港のところに、その飛行機の中で知り合った女の人の旦那さんと奥さんが待ってた。いや、この人たち入れてやってくれと言ってくれたんですよね。そしたらその学生びっくりしちゃって、いや、神様って本当にいるかもしれないと、ね、神様もそんな聖書を読んで、松田さんが聖書を読んで、それから神様いるんだって、こんなに不思議なことがいくつかあるわけがないみたいなね。そして彼らが出してくれた。で、出してくれて、もっと不思議だったのは、実は僕らが持ってこうとしていた救援物質の持ってき先の教会の人だった。教会の人だった。そんなものというのはもう確率で言ったら何千万分の1か何億分の1か何百万分の1でしょ。だからもうその場で3人死んじゃったの。その場で日本から来た学生がびっくり起こしちゃって、本当にその場でクリスチャンになっちゃったの。ね、そんなことね、確率的にあり得るわけがないって。ほんで彼らもびっくりしたわけです。彼らは1週間ね、その当時ね、もう祈ってね、待ってたんだと、その荷物が来るの。そしたら飛行機の中でその妹と出会って、飛行機の中でジャンボジェットでしょ、ジャンボでしょ、400人から乗ってるわけですよ。たった一人僕のところに来て、で仲良くなって出て、それでびっくりして3人死んで、今度ダッカに着いたんですよ。ダッカに着いたら、今度一番先頭の人が、その次に行くこう力車っていうね、力車っていう、こう人力車ですよ。それ一番先頭に、その今 NHK でディレクターやってるんですけど、そいつクリスチャンを占領けてる。で、もう一人竹友ってのは、こいつ今ソマリア行ってるんですよ、国連の働きで。そう、ソマリア行って、今ナイジェリアの奥さんとアフリカの人と結婚して、向こうで国連の運動してる。で、もう一人そこでイエス様信じてて、今 NHK で働いてるんですよ、 NHK のディレクターでね。で、2人か3人死んだ。それでダッカに行って、でダッカで一番先頭のやつが、自分たちが泊まるこのホテルのカードを持ってて、あとはみんな金魚の糞みたいにくっついてくる。くっついてくる。そしたら一番先頭は僕ともう一人二人なんですよ。あと全部、後ろがついてこいっちゃう。で、ダッカの街こんなになってすげえんだからさ。そしたらいつの間にかいなくなっちゃったと、後ろ。見失って。それでチッタゴンのなんか市場のところに力車の人は顔真っ青になって真っ黒い顔なのに、俺ともう一人の その NHK のやつを置いて探しに行っちゃったんです。2時間ぐらい帰ってこないんですよ。2時間ぐらい大変だと、ね、あいつらこれから行き先わからないんだから、歴史者同士で連絡取れないのって取れないってわけ。日本のタクシーみたいな無線機もついてないし、みんな寄せ集めながら、そしたら NHK の人たらさ、もう僕ら待たされた間、ベンガルの人たちがみんなこうやって覗く、全部顔顔顔顔顔顔顔顔あんなに恐ろしい目に遭ったことないですよ。こわーってんすから、ずーっと本当に真っ暗なんですよ。その人たちが全部こわーって、俺ら二人でこわーってんすよ、2時間ずーっと。そしたらその牧者、あの松井っていうのが、祈ってくれよ、祈れよ、祈れよ、祈れよとか言って、祈れって、お前だって祈れよって言ったら、ね、それで結局戻ってきて、あ、もうちょっと今日はわからないっていうわけね、どうなるか。でそのゲストルームっていうところに行ったんですよ。それはアッセンブリーかなんかの教団のゲストルームなんで、僕らはそこに行っちゃう。そこでですね、クリスチャンになりたいと、神様どうぞ助けてやってください、彼らはもうどこに行ってんのか、あなたは全能の神でしょみたいな。そしたらその僕らもう来ないなって、大体5時間ぐらい経っても夕暮れになっちゃったんですよ。じゃあもうダッカに買い物行こうと、あいつらあいつらのことどうにかなと思うのね。そしたら信仰を持ち立てて、いやーそんなことない、あんた牧師だろ、神様はとか、いいんだよとか言ってそんなの。そしてダッカのところに行ったら、女の子も3人行ったんですよ、ね、そしたらデパートの前で、ぐっちゃぐちゃのデパートの前で、向こうでああとか言って、でああとか言って、それで見つかって合流したの。これも不思議なことで、これが重なってですね、本当に信仰持った。でボランティア行った時にね、そういうのがあった。でバングラデシュで、その時にね、本当にね、やっぱりね、もう怖かったですよね。もうちっちゃいもんなんていうところで、そしてですね、もうなんかあの、なんて言ったらいいんだろう、食べ物はすごいし、食べられないしですね、水は飲めないし、みんな赤痢になっちゃう、もうお腹ピリピリになっちゃってですね、でもう寝てる間にもビーッビーッて、もうこれだかな、チフスかなみたいなね。で帰りまでね、もうみんなお腹壊したんですよ、全員が。で向こうの医者は、これはねちょっとね、入院するのしなきゃなんない病気かもしれない、帰っちまおうってね、こんなところにいられないから帰ろうって。で10日がいたの、10日がいて、結局慣れたまで着いたら、慣れたら検疫しなきゃいけないじゃないですか。そんなもん絶対報告するんだと、とっ捕まるから。で、何にもなしって出るって。で、結局何にも、ただのお腹痛だけだったのね。で、それが言って。その時もね、もうボランティアはね、やめようと思ったんですね。でもその後ね、バングラデシュと、それからロサンゼルスの大暴動。これも行ったの。ロサンゼルスで大暴動があったじゃないですか。行った、それ行けって言ったらですね、あの焼けた家なんて、家が焼けてるわけ。それもスラム街のすげえとこなんですよ。そしたら何されたかと思ったら、あのトンカチと釘渡されて、家トントントントン修理する。それ1週間ですよ。毎日屋で家建てるだけ。それも俺と言った、その通りいた、あのうちの研修者2人とですね、で大工の人はいなくなっちゃう。2人でですね、屋根のもう朝から晩までね、なんでボランティア来てるのに家大工も手伝いしてなきゃいけないんだろうなみたいな。で時たま黒人の人たちにですね、もう家のなんとかって石投げられるんですよ。なんで石投げられんだろう、怖くてね、もう怖かった。いや本当にもうやめ、もう外全然やめようとか言いながら、夕方5時に迎えに来るんですよね。その終わったかボーイみたいな、ボーイじゃねえんだよ。それで、それ1週間前でトントントントントンと、ボランティア活動って言ったらもっといろんなことやるべき、なんでこれもボランティアだとか言われてね。でそれから雲仙の時も行ったんです。雲仙普賢岳爆発、たまたまその時に俺面白くないことがあって、なんか喧嘩したのね、あのうちの教会の牧師先生なんか、うちの女房なんか、で喧嘩した真っ最中にその電話あった、今から運転行かないかとか、新宿の街のある人のリックセルって1個だけ、この格好で教会帰って面白くないから行くよとか、うん、行くよっつって、 で電車に乗って夜行電車ですよ。夜行電車で永遠と十何時間雲仙のあの諫早まで寝れとき、それでもう教会には出会いっぽい言ってしばらく帰りません。雲仙行くとか言われる。雲仙行ってそれでボランティアっつったって何も連絡してないんですよ。でもこんなんですよ。それでまず一番最初に諫早の区役市役所のとこ行ったらみんな市役所の役員が働いてるわけですよ。でそれで県女性部っていうのがいてね、一緒になって県、あいつ外人で、で外人の人ってのは得なんですよ、日本では。アーサーもそうだけどね、どうやって日本人に珍しがられば、最近のそれ、ね、ボランティア行って、そしたらみんな働いてるときに、いやー、いやー、いやー、ハローとか言いながら、働いてるわけですよ。だから猫の手も借りたい状態だから、向こう、なんだこいつらみたいな。ね、そのうちに、どんどんどんどん働いてるうちに仲間になっちゃって、でそこで4日間いて、着るものはこれだけ、持ってたのはそれだけ。それでそのうちに雲仙普賢岳ボランティアだってテレビまで出ちゃってね、すごいってのがあってなんだみたいなね。そしたらうちの教会の人びっくりして、あんなところで何してんだみたいな、雲仙で。その時にもね、なんて言うんだろう、そしたらあのこうし、あの泊まるところはないんですよ、もうこんなになってて。でマスコミの人が押し寄せてきてて、そしてテレビ局とかいろんな人たちがですね、もうこういうものを、ね、勝手に電気取ったりしてて、市民の人が送金式になってましたけどね。でその中でやっぱりその勇気っていうのを、まあ、教えられた。それからゴンドの時にあれの時もそうですよ、あの阪神大震災、あの時も空行けっつって、で結局行ったんだけど泊まるとこがなくて、で神戸のですね、あの市役所の入り口で寝たんです。半分ね、ぶっ潰れてるようなところで。で、それからあとどこ行ったんだろう。あとあの湾岸戦争の時に2回行って、長澤村とも1回行って、とんでもないとこ来ちゃったって、よく話すじゃないですか。で、それで何日かね、結構行ったんですよ。俺30代ぐらいの時。それで俺、表彰状っていうまでもらったんですよ。中田賞っていうのまで。あの中田っていう人はカンボジアに行って死んだんですよ。で俺一昨年かなんか、なんか30万円くれるって言うんでね、表彰状と。で大阪 で行ったんですよ。で朝が、なんだいつ今大阪なんか行かさないな、表彰状もらいに行ったなって。それでね、30万くれたからもらいに行ったんですけども、うん、それでもうそれっきりやめた。もうなんていうのかな、ボランティア活動っていうのは遊びでできるもんじゃないなと。やっぱり、なんて言うんだろう、やればやるほどね、こう、辛くなって、で、1週間とか、3日間とか、10日間ぐらいはできるんですよ、学生でやろうと。まあ、そういうのがまた大事なんだと思うんですけどね。ただ自分にとっては、いい経験だったなと今思えば、思うんですよ。でも、その時にやっぱり、黙々と、別にテレビに出るわけでもない、それからですね、人に称えられるわけでもない。僕なんかは、ああ、また運転行ってきたんですか、先生、素晴らしいですね、とかね。ああ、また今度は、神戸行ったんですか、よくやりますね、とか。で、言われれば褒められるじゃないですか、なんかいいことやってんだな、みたいな。でも、普段の日常の中では人をボランティアに作って、させてるんですから。ねえ、もっと働けよ、とか、水持ってこいよ、とかね。飯食わしてくれよ、とか。で、ああいうとこだけ行くと、なんかボランティア、俺は自転車かな、みたいな。ねえ、ね、もうやめたんですよ、41ぐらいの時にね。で、まあ、もっと大事なのは、自分の身の回りにいる、いわゆる今生きている、ね、それもそれで大事だけど、今生きている、今日という日の関わる人たちに対して、自分はどれだけ、ね、自分の気持ちであるとか、それから奉仕であるとか、それから自分のその生き方と伝えることが大事なんじゃないかなと。今はもうボランティア行かなくなった。まあ、必要があれば行くんですけどね。その時に、こう勇気っていうのはすごくやっぱりね、そのボランティアに行く勇気も問われた。じゃあボランティアが、それからですね、もう帰りたくて、湾岸戦争なんか行った時は怖くてさ、もう早く帰りてえな、日本にみたいな。いいことをするのには勇気がいるわけね。じゃあ今の日常生活の中で もう日本に帰った時ほっとしたわけです。でもね、日常生活の中で勇気が必要ないかって、やっぱり勇気が必要なんだなと思うんですよ、ね、こういう平和ボケしている日本であり、それがいろいろでも、ね、パウロであっても時にはこう自分の勇気が、ね、なくなりそうな時があると、ね、そしてどういう時かというと、四方八方から苦しめられたり、それが途方に暮れたり、それが迫害されたり、倒れた。クリスチャンであるパウロ、大伝道者であるパウロ、彼は本当にもうピッカピカの信仰者であったけど、いっぱい途方に暮れることもあったと、ね、それから迫害されることもあったと、時には倒れることもあったと。ピッカピカの信仰者でしょ、ね、もう素晴らしい模範中の模範のクリスチャンですよ。それが正直にね、四方八方からいろんな苦しみ、経済の苦しみ、病気の苦しみ、彼は持ってたわけですよね。病気になって神様3回祈ったけど、お前のことは治さねえよって言われたんだから、ね、お金のことを献金募ればですね、誤解されたんだから、もういらねえ献金なんか、俺は一人で食ってるよっつって、天幕作るよっつって、金の苦しみ、病気の苦しみ、それから人はどんどんどんどん離れて、もうパウロ先生にはついていけない、パウロ先生は厳しすぎる、パウロはダメだって離れていった人いっぱいいたわけですからね。デマスは私から離れてとか書いてあるんだ。さまざまな苦しみを受けたり、それから倒れちゃうこともあった。でもパウロが勇気を失わなかった秘訣は何か、それはパウロが自分は打つ、ね、自分自身を述べ伝えてるんじゃないんだと、ね、パウロという自分を述べ伝えるんじゃなくて、イエスを述べ伝えてるんだと。イエスを述べ伝えてるというのは一つの原動力だった。それが勇気の原動力だった。もう一つは自分の土の器、ね、自分は土の器だと。壊れる、汚れる、ね、土の器っていうのは壊れるんですよ。簡単にすぐ汚れるんですよ、ね、いくら伊万里だ、これはですね、マシコだ、これは草木だなんて言ったって、元々は土ですよ。どんなに綺麗に上薄に塗ってあったって壊れるんです、汚れるんです。人間というものはすぐ壊れるんです、汚れるんです、ね、人間というのはすぐに体も壊れる、ね、肌ってすぐ壊れちゃう、心だって壊れるんですよ。本当に、あ、俺は心が壊れるなと思うことあるもん。それは人間の一つの人間らしさっていうか、人間なんだ。土の器っていうのはそういうもんですよ。プラスチックの器は壊れないかもしれないけどね、土の器を壊したってのもすぐにパーンと割れますよ。壊れ、汚れる、ね、大事に扱われればいいけど、大事に粗末に扱われたらすぐ壊れる。人間というのも大事に扱われてるうちはいいけど、粗末に扱われたらすぐに壊れる、痛む、傷つく、汚れるでしょ、ね、土の器なん、ああ土の器なんてな、綺麗なことじゃないですよ。人間というのは大事に扱ってくれるうちは壊れないですよ、ね、土の器だってこれは国宝級なんつってね、大事に扱われてる器は何百年も持つでしょ。しかし粗末に扱われたらすぐ壊れる、すぐ汚れる。人間も同じ。パウロはそれに気がついた。そしてパウロは何が大事かと言ったら、自分の内側に宝物がある。それはイエスの命だ。イエスそのものだ。イエスそのものが自分の宝物なんだと。だから自分の外側は毎日毎日ね、衰えていってもね、そしていろんな苦しいことがあっても勇気がなくならないのはなぜかって言ったら、イエス様が、キリストはジーザスが内側にいてくれるということを彼は本当に信仰の目によって知ったわけです。信仰の目によって。そして彼はだから心強いんだと言った、ね、ここに6節に心強い、そして8節に心強いって書いてある。パウロだって心が弱くなる時がある。私たちだって心が弱くなる時があるわけです、ね、その秘訣は信仰によって歩んでいるからだって書いてある、ね、私たちはいつも心がなぜか、確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいるからです。信仰によってキリストを信じ、信仰によってキリストが自分のうちにいることを信じ、信仰によって生活をすると勇気を失わない、心が強くなる。この じゃ信仰とは何か。信仰とは計算とは違う。現代は計算の世界でしょ。ほとんどコンピューターって0と1、0と1、0と1、ね、お金を出せば計算な。ほとんどがこの特に都会、特に現代、特に私たちの住んでる、もうほとんど8割9割は計算のもうマインドになってるわけですよ、ね、計算で、ね、ここから成増まで何分かかるか計算、ね、電車に乗ったらどのぐらいで大阪に行くかという計算、いくらかかるかという計算、ね、もう音楽作ることにおいたって何 CD を作るのにどのぐらいの、ね、時間で計算、ね、もう計算で成り立ってるわけです。その計算を聖書は否定してないわけですよ。計算というものが、ね、大気圏内の世界だとするならば、信仰というものは大気圏を包んでいる宇宙のようなもの、宇宙のようなもの、別の真空と空気は別のように見えるけれども、ね、それは一体のものなの。計算じゃないですか。時間だって自分たちはいつもこう計算している。ところが計算の生き方をすると勇気を失っちゃうことがあるよ。心が弱くなってしまうこともあるんだよっていうことを聖書は言ってるわけ。イエスの生き方は計算の生き方ではなかった。計算をもう飛び越えていた。ね。だから最後の最後に十字架の上で父よ、なぜ私を見捨てるんだ。なぜ私を見捨てるんだ。イエス様の計算外だったわけですよ。自分があんな月星まで苦しい目に遭う、十字架にかかって死ぬっていうのはある程度分かっていたけれども、でもね、あの十字架の上で断末魔の叫びを上げるほどまで彼は読み切れなかったわけですよ。神の子であるにもかかわらず、信仰って何だろう。それは信仰によって私たちで生きてるつもりでもいつの間にか計算で生きてるんですよ、クリスチャンもどっかでね。それの戦い。ある時にね、俺昔あのこう有名なクライマーですよ、ロッククライマーですよ。でこの人はクリスチャン、もう絶壁のところで、もう絶壁のところでね、もう臆するのでもう背も根も突き果ててですね、あとちょっとでもう少し上で頂上なんだけど、もう力尽きてダメ、もうダメで、たまたまそのそばに一本のこう木がこう生えた、ね、それにこうしがみついてで、フリークライミングだから持ってないでしょ、こういうのはね、でこういうああいう木につかまって、それで彼は叫んで、誰か助けてくれって、誰も助けに来てくれ、そりゃそうですよ、そんな山のね、誰もいなかった、誰か助けてくれ、誰もいない、で彼はとうとう神様助けてくださいと、神様どうぞ助けてくださいってこうすごい祈ったと。そして神様は我が子よと、ね、私の我が子よと、ね、お前私お前を助けると、ねね、お前の掴んでるものを離せと、掴んでるものさら今のこっち の何この自分を支えてる木ですよね、それを離せと。いや神様、これ離せと、これ離せと落っこっちゃう、これは離せませんと、これ離せたら落っこっちゃう、いや我が子よ離せと、いや離せません、いや離せと、手を離せ、いや離せません、離しなさい、離しません、誰か助けてくれ、神様以外の人誰か助けてくれって言ったんです、ね、もう神はいらない、助けてくれ、ね、でそういうことがあったで、神様以外の人誰か助けてくれ、今掴んでたこれを離したらもう落ちてしまう、これはもう計算でしょ、人間の常識っていうか、で神様の時にそれ離せと、ね、え、これ話したら私死んじゃいますよ、これ話したら怒っちゃうじゃないですか、でも話せよと、ね、それをもっと握りしめよ、そこに足をかけろ、ね、そこで、これは教育なんだよね、これは教育、修行、これは分かりやすいよね、ここのね、教育、修行ってのはそうじゃない、今握ってるこの手に、ね、もうちょっと手首をひねって、そしてうってやれば、あ、これは、うまいこと言うのは教育なわけですよ。信仰っていうのは話せ、これ話せって言って、ね、どうなるか、あれは神様時様そういうことやるですよね、イサク捧げようって言う、お前の我が子を話せってことじゃ、殺せってこと、あれだって信仰がなかったらアブラハムは振りかざせなかった、でアブラハムになぜ後で あんな真似したんですかって誰か聞いたんだろうね。そしたら神様はきっとこの子を私は殺してもその場でまた蘇らせてくださると、そう信じてたからやろうとしたのって書いてあるよ、ヘブル。信仰によって歩むっていうのは一生の私たちのテーマだと思うんですよ。このアダムスリブチャーチっていうんだって計算で生まれたわけじゃなくて、これだってまあ信仰によって流れから生み出されたものだし、そしてね、信仰によってやり続けていくならば必ずイエスの命がいつも宿っているだろうし、そして輝くだろうし、勇気を失いかけている現代人が勇気をもらって帰っていくだろうし、壊れている人たちの心が癒されていくだろうしね。クリスチャンだってね、心が壊れることがあるんですよ、ね、信仰者だって勇気がなくなることがあるんですよ。子育てに、ね、夫婦生活に、仕事場に、そしてまたね、学業に勇気をなくすことがあるんですよ。そして壊れかけちゃうことだってあるんですよ。牧師だってノイローゼになる人いっぱいいるんですからね。牧師、信仰者だって体壊しちゃう人は、現に俺だって体壊れてるわけですからね。肝臓だって壊れないんだ、全部完璧なんだ。これは信仰じゃないんです、これは宗教、ご利益宗教ね。信仰というものはね、たとえ壊れることがあり、たとえね、心弱くなることがあっても、そしてはっきり書いてありますよ、外なるものは日々衰えていく。衰え始めることだって、ね、信仰持ってるのは衰えない、そんな嘘ですよ。やっぱり女はババアになるんだよ、男はジジイになるんだよね。ガキはやっぱりそのうち大人になるんですよ。大人になった時が頂点だと思えば下り坂があるんだよね。チャンピオンだっていつか転げ落ちることだってあるんですよ。衰えないなんてことはないんですよ。衰えることがあっても大事なのは外側は衰えること、内側、内側が衰え始めると絞れちゃう。だから私たちはね、聖書っていうのは大事な外側の書物より内側、心、魂だ。一番俺はやっぱり一番気をつけなきゃいけないよと思うのは、外側も俺は見えっぱりだからね、髪の毛がどうだ ね外側がどうだってやりますけども、それ以上に心の中が相当疲れてるなとか、相当めげてるなとか、相当壊れかかってるなと思うことがありますね。でもここを思い出すんですよ。ああそうだ、俺は父の器だ、イエスの命、イエスの命、イエスの命、どこにあるんだイエスの命、ここだないかみたいな。信仰によって歩めなくなった時に自分はやっぱりすごく勇気を失っているな、心が弱くなっているなっていうふうに思うことがある。じゃあ信仰とは何かっていつも思う。信仰とは何か、ね、お信仰じゃないんだ信仰というのは毎日違うものだと思うんですよ。昨日の信仰でまだのようにね、今日またやれるかってはできないことがあるわけですよ。今日は今日、明日は明日、神様は生きてるわけです。お天気だって計算によってね、天気神様を使い張ってるんじゃないでしょ。よくお天気屋だねあの人はっていう、いいんだと思うんですよ。お天気屋さん、天気ね、人間がまだ計算である程度天候を、あれは計算 で予測でしょ。あれは宇宙衛星でね、そしてこう雲がこの辺かかってるから、こう今日は雨、今日は曇り、今日はあれは計算じゃなくて予測してるわけじゃない、ね、私たちも予測はできます、ね、でもこの天候だってすごく気まぐれのように見えてるけど生きてるわけじゃない。曇りの日もあれば、晴れた日もあれば、雨の日もあれば、雪の日もある。私たちの心だって晴れた日もあれば、曇りの日もあれば、ね、それから雪の日もありますよ、みぞれが降るような。だけどイエスというしっかりとした命、ね、太陽が、地球が太陽の周りをしっかりと回っている時に、四季折々がちゃんとやってくるように、ね、俺たちがイエス様というのをしっかりやる時に、本当に必ず、ね、なんていうのかな、こう四季は巡るけれども、ね、内側に命というものを実感するんだなと思う。大事なことは信仰、すごくシンプル、 シンプルだけど一番奥の深い世界だと思うんですよね。イエスを目に見えないイエスも信じました、洗礼を受けましたね、はい終わりじゃないわけでしょ。教会行って聖書を学びましたね、それから聖書勉強しました、はい信仰がじゃないわけですよ。信仰というのはそれこそロッククライマーが今日こうやった時にさあそれを話してみなさい、これ話すの、これ話したら神様生きていけませんよ、それを話すんだよ、神様じゃない人誰か私を助けてくれよってね、その握ってるものがたまたま、ね、お金かもしれない、ね、この100万円を話せと、ね、これ全部話したら神様私の生活なくなっちゃうじゃないですかみたいな、ね、これ全部手放しなさいと、ね、これ全部誰かに捧げなさいということってあるわけですから、この253万円今まで全部貯金しちゃうとこれ話すんですかみたいな、私の明日から将来どうなるんですかみたいなことあるわけですよ。それだってね、あるわけですよ。ね。今握ってるものの時にね、話せっていうことだって言われる。握りたくないもの、これ握れって言われることだってあるわけですね。私、神様が握ったことないのやつ。でもそれを握りなさい。さっきのね、伝道師じゃないけど、あそこトラクト配ってください。伝道師。ごめんなさい疲れて嫌です、から計算で、ね、でもそこで行った時に、ね、その人は死ななくて済んだのかもしれない、から一生やっぱり後悔したっていうの、あの時のあのあれに動けなかった自分は信仰はなかったんだな、本当にもう大石化になって、でもそれがまた一つのきっかけで大伝道者になったっていうんですよ。現代は勇気というものを失われた教会でもそうです。そしてまた心がね本当に弱くなると弱くなってる、でもね、内なる人は日々あなたにされるんだと、精霊の力、見えないホーリースピリットの力、神の愛、本当に私たちを内側が強めてくれるものがしたら愛ですよね、愛、そしてその人間の愛もそうだし、ね、人々のその空極はキリストから来る愛ですよね。キリストから来る愛、ね、自分たちを一番心をやっぱり強くしてくれるものは、ね、やっぱり愛なんだろうなと、ね、そしてその空極にあるのはイエス様なんだ。アダムスリブチャーチがね、本当に、ね、信仰によって進んでいく教会、ね、でありあってね、いいなと思うんですよ。そして本当にそういう風になっていくはずだと、僕もね、今日は今回ここに来るのに少し、今日本当は俺、虎ノ門の病院の定期検診の日だって間違えちゃった、俺は月の第最後の木曜日がアダムスリブチャーチだとばっかりもさ、第4っていうのを今日虎ノ門の教の方に入れてたんですよ。それですげえうるさい医者でね、こねて怒るんですよ、もうあんたのこと見ねえよみたいなね、私は1万1000人もの血型肝炎の患者抱えてんだからみたいな、それでどうしようかな、アダムスリブチャージパスしようかなとか、第4にしても第5にしてもらうなってチラッとよぎったんです。だけど登りにいいよ行くよとかってね、今日着ながらもつれえなーとか体具合悪いなーとかね、ボケてるなとか、でもメッセージ始めるとなんだか内側が喜ぶんですよね。不思議なんだけど、これ外側はロレロレヘロヘロなんです本当に。でも心は喜ぶんですよね。だから僕にとってはイエス様ってのはいらっしゃる、壺を買わなくたって、かけていく買わなくたってね、なんで現代の人たちがあんなコロコロコロコロ騙されるんだろう、あんな信仰宗教というかインチキ宗教、みんな計算の世界に生きているから、信仰のいわゆる向こうの世界のことを言われちゃうともうお手上げなんですよ、ね、それでいてもどっかでこの目に見えるものを出してくるじゃないですか、この壺だとか掛け軸だとか、ああいうところがインチキで臭いよね。本当にご祈祷料200万円とかっていうのがまだ俺は分かりやすいと思うんですけど、5000円かなんかの壺を1億で売るんだからね、それぐらいやっぱり 現代人とは計算の中で生きているんだけれども、根本的にはね、みんなやっぱりそれでは、ね、合わないんだなっていうか、ジーザスはイエス様は私たちに、ね、信仰をみんな持ってるんですよ。信仰は俺人間として一番嬉しいのは、神様が一人一人に信仰を信じるのをくださったって、誰にでもあるんですよ。みんな信仰心ね、素晴らしい伝道者牧者だけが信仰を持ってるわけじゃないんですよ。聖書の中に特別に信仰の賜物をいっぱいギフトとしてもらってる人もいます。しかしベーシックには全員に信仰心はあるんです。全員に、小さな子供、素直に神様、そしてこうお祈りする気持ち、それをみんな持ってるんです、ね、信仰で進むのか計算であるのか、いつも、ね、1ヶ月ね計算したらいいんですよ。俺自分で牧師給っていうのもらってるんですよ。収入よりも支出のはるかに多いんです。収入と支出を計算したら絶対に合わない。借金もいっぱいあるんだけど、でも不思議なんだけれども、その帳面をつけ始めると頭痛くなってくるんですよね。なんでこんなにいっぱい金使ってんだ俺はみたいな、ねえ、ほとんど余計なものなの。でも分かんないけど、神様ってやってて今日まで超えた、明日からは分からない、明日からは分からないでしょ。それも信仰なんだからね。今日まで超えたから明日もうまくいくかと思ってやんないとこけるから、その日その日だと思うんですよ。まあ話がだんだん長くなっていけないんで、ね、心をやっぱり勇気という言葉、それからね、イエスの命、そして私たちはね、心強くなるためには信仰によって歩むんだよと、ね、心が弱くなっている現代、いろんなことがある現代、ね、子育てに、家庭生活に、会社に、ね、お金で心が弱くなる、ある人は切れる、ある人はね人に当たる、ある人はね怒る、そういうこともあるけれどもね、でもそれでは解決にはならないわけ。解決、それはもう一回神様をね信じながら、今やるべきことすべきことを信仰によってねこう当たっていくっていうことがすごく大事だなっていうこと。信仰とは何か、イエスを仰ぎ見る、イエス、目に見えないイエス様を信仰というのは、イエス様、あなたを信じます、あなたを愛します、あなたを感謝します。別に声に出して言う必要ないですよ。俺はたまに夜中にやります。もう一回一番最初に朝ホーラーの鐘みたいに、イエス様あなたを信じます、あなたを心に受け入れます、私の心に入ってきてください、ね、私はそれをねやるんですよ。たまに伝道集会に一番最初の子供がやるみたいね、俺どっからひょっとするとイエス様を自分の心の出し切ろうに閉じ込めてるかもしれないね、出してくれとかね、イエス様をね出し切ろうの鳥籠に入れちゃったから、時たまねイエス様私の心の中に入れて帰ってください、入ったら何も言わさず自分の心の鍵を全部あげますから、好き勝手に自分の心にいつでも入りたい時出たい時言っていいでしょ。僕の頭の先からつま先までエレベーターに乗って行ったり来たりしていいですよっていう。本当イエス様ってこの間ある日の辺どこにいるんですかって、ここにいるんですか、いやイエス様は足のつここにいるんじゃないのね、このここにもいるんじゃないのここにもいるんじゃない、なんでそんなところにいるんですか。だって一つのビルだったら人間屋上から地下まで行ったり来たりするじゃないですか。このアパルテだって1階からここまで主人は行ったり来たりしますよね。する。神様はあなたの脳みその先からつま先まで行ったり来たりするんですよ。ね。そういう風にするとすごく俺にとっては分かりやすいんですよ。イエス様という方。ね。ハートの中だけに、魂の中だけじゃなくて、ね。イエス様縦横無尽に駆けずり回っているみたいなね。本当に。血管の中を泳いでいるイエス様ね。いやいや。極端になる。肺の中で、ね、深呼吸してるイエス様。心臓の中で血に溢れている、ね、イエス様。まあ僕は真顔だけど、これは極端は、ね。でも、そのイエス様というものは生きてるわけですよ。ね。そしてイエス様というのは過去のキリストじゃない。 ね、学の中のイエス様じゃない、教会の中にいるイエス様じゃないんですよ、ね、今この日この時この場所でそこら辺で飴玉しゃぶってるかもしれない、その辺でですねサップ向いてるかもしれない、そこら辺で鼻くそほじってるかもしれない、ここら辺でですね早くやめろって言ってるかもしれない、ここら辺でね一人一人に対してですねニコニコしてるかもしれない、ね、イエス様って今今日この日この時生きてるんですよ、ね、そのことを本当に思わないとイエス様っていうのは自分たちと無縁なもの、俺ね本当にわからないことは最後まである、それはあれだけ聖書を読んであれだけ祈ってあれだけ予言してあれだけ宗教の中にいたユダヤ人、あれだけパリサイ人立法学者が死んだ後に神様に私はお前を知らないよって言われることは、ね、私はお前を知らない出ていけろ、ね、知らないわけがないじゃないですか、神様から見たらあれだけ献身している、あれだけ聖書を読んでいる、あれだけ毎日神様神様神様って言っている立法学者パリサイ人に私はお前なんか知らないっていう言葉があるんですよ、ね、釣れないっていうか、私たちは、ね、芸能人の例えば誰がいいや、誰好き誰
特に
いないの、誰かいます、芸能人の好きな人、
藤原の
藤原紀香を大好きで、そしてもう身長から体重から3サイズバストから出身地から目がなんで輝くの、藤原紀香藤原紀香はですね生まれた年月日からもう全部知ったとしますよ、研究して藤原紀香フリークになった、藤原紀香あなた名前出したっけ、
ジェルミン、
藤原紀香のことはジェルミンに聞けと言われるぐらいで、ね、何もかも知って、もう家中藤原紀香の写真だらけ、藤原紀香のね、もう本は全部買い、藤原紀香のですね、なんつうんだろう、でも、藤原紀香、あなたも知らなかったら、ありえるよね、そういうことって。悲しい顔しないで、ありえるでしょ、そういうことって。ね、藤原紀香、あなた全部知ってるつもりでも、藤原紀香があって、ああ、何もかも知ってるつもりでも、私はあなたを知らない。なぜコミュニケーションが取れてなかった。何が。例えば、藤原紀香の生年月日を知らなかろうが、藤原紀香のスリーサイズを知らなかろうが、藤原紀香の何髪の毛の色がどうであろうが、そんなも知らなくても、一回知り合うと、もう知ってる関係なんです。一回知り合うということは、どういうことだ、俺たちとジーザスで一回知り合うということは、イエス様と本当にコンタクトをする。それはもう、イエス様あなたを信じます、心に入ってください。あなたを受け入れます、これでいいんです。でもその期間が今度は勉強学びになっちゃうと、一回会った瞬間でもね、俺あ会いました、でも2年も3年も4年も会わないともう忘れちゃいますよ、お会いしましたっけみたいなね、お名前はみたいな、ちょっとそのためにいつもコミュニケーションを取り続けることでしょ、あの人あ知ってるよみたいな、関わりたない、関わりたくないけど知ってるって言われても、ねえ、いや、まあ、話になるなるけど、藤原紀香と結婚したいです？
いや、
はい？
結婚の相手。
あ、結婚の相手はね、浮気の相手は藤原紀香。よくわかりました。はい、ありがとうございました。じゃあ最後に登りの上の見てもらってあります。
イエスマン。本当にここに、集めて、いただいてありがとうございます。松田先生も、体の具合があまり思わしくないのにもかかわらず、今日ここに、させていただいて本当に感謝しました、そして、どうか松田先生をこの体を癒してくださいますように、この後ブラッティングライブもありますけれども、どうか、今日が祝福された日で、今日も祝福された日でありますように、そして、ここに来ている、みんな、また来たくても来れなかった人たち、その、それぞれに という皆を通してお祈りします。
アーメン。
じゃあお願いします。